それでは今日のスペシャルゲストは半年ぶりぐらいかな、桜原達也さんに来ていただきます。達也さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてこちらは、静岡から龍太さんと京都から麦子です。それでは、トークを始めていきたいと思います。なんか皆さん神妙な顔をされていますけれども、達也さんが3月の中旬、3月20日からですかね、
第1回。そうです、初回はそうです、3月20日です、ね。
その COVID-19 のアーバナシャンペーンを中心とした現状、イリノイ州の現状をこう毎週情報共有をしよう、という回を、進められてきて、それがもう20回ですかね、前回って20回ぐらいで、です。今日はまずその特にアーバナシャンペーンを中心としてこの COVID-19 の感染拡大状況、それがどんな経緯だったのかということを今日伺っていきたいと思います。達也さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、この半年間こう勉強会を続けてこられて、いろんなデータを通してみて、アーバナシャンペーンの様子、大きく流れとしてはどんな様子だったんですか？
そうですね、まずはそのかなり大雑把にはなりますけど、その時系列ということで少しご紹介をすると、先ほど麦子さんからもご紹介あったように、3月の20日まさにその1回目のタウンホールをやった翌日から、州知事よりその自宅滞在命令というのが発令されまして、まあ、基本的にそのエッセンシャルビジネスを除いて全ての経済活動を一時的に停止をして、また住民はみんなもう基本的にはその自宅に滞在しろという命令が出まして、まあ、結局この自宅滞在命令っていうのが5月の末、5月の28日まで継続されるっていうことになりました。で、その5月の末に自宅滞在命令が解除される段階で、また州知事からリストアイリノイプランというイリノイ州全体の経済活動再開プランが発表されまして、でそれに従って徐々に経済活動を再開してきているというのが現状になります。でこのリストアイリノイプランというのは、州内をいくつかの地区に分けまして、その地区ごとに感染データとか、あるいはその感染入院患者数の状況とかを踏まえて対策の度合いを上げたり下げたりということを適宜やっていこうというのが基本的なコンセプト でリストアイリノイプランによると、その各地区は基本的に5つのフェーズに分けられていて、でそのフェーズ1っていうのがその3月の20日から4月の末までの一番自宅滞在命令がきつかった時期で、フェーズ2っていうのが5月に入って少しその自宅滞在命令が修正をされて、まあ、例えばレストランでのピックアップとかデリバリーに関しては許可されたっていうような、その、まあ、自宅滞在命令は出てたけれども少し規制が緩和されたっていう段階がフェーズ2とされていて、でその後フェーズ3からフェーズ5まで、でフェーズ5っていうのが基本的にはパンデミック前のその通常の経済活動をフェーズ5として、でそのフェーズ2とフェーズ5の間をあと2つ分けて、その徐々にその経済活動を再開していこうっていうのが基本的な考え方になっています。で5月の末にイリノイ州全体がフェーズ3に移行して、で基本的にその各フェーズで最低でも28日間、まあ、例えばその感染データとかその病院の使用状況というのを確認して、で、まあ、それでその特に感染の拡大が確認されなければ次のフェーズに進めるっていうようなシステムになっているので、5月の末にフェーズ3に移行してから28日間ということで、6月の26日までがフェーズ3で、6月の27日からイリノイ州全域で今フェーズ4に進んで、現状としては州全体がフェーズ4ということになっています。で、シャンペーンアバダに限った話をすると、まあ、これまで その感染の状態のデータとかを見てると、これまで8月の上旬までの状況だととりあえず2つピーク、感染のピークがありまして、1つ目の感染のピークというのはだいたい5月の中旬ぐらいで、これはおそらくですけど、その感染者数が純粋に増えたっていうことよりは、この頃からシャンペーンでもマーケットプレスモールに州が運営している無料のドライブスルーの検査場ができたりして、検査数が大きく増えたので、まあ、それでより感染している人たちを多く、まあ、キャッチできるようになったということだというふうには思ってるんですけど、まあ、それが一つ目のピークで、もう一つのピークは7月の上旬から下旬ぐらいに、 ありまして、これはおそらくその6月の末になってそのフェーズ4に移行して、いろいろその感染対策の規制が緩和されたということと、まあ、あとはその7月の4日の独立記念日で たくさんその人が移動したりとか交流したりということで、この7月の中旬下旬頃に、まあ、もう一つピークが来てたのかなというふうには思います。
じゃあ、そして現在はどういう状況なんですか？
そうですね、現状は先ほどあの冒頭少しむりこさんからも話があったかと思いますけど、まあ、そのイリノイ大 その新学期とのタイミングとかとの兼ね合いでまたいろいろ動きはあって、まあ、そこを少しじゃあご説明したいと思うんですけど、イリノイ大自体はその3月の20日に自宅滞在命令が出た時にもう全面的にその授業をオンラインにして、まあ、あとはその教職員とかもまあみんなもうその在宅勤務でということで、まあ、基本的にはそのキャンパス上での活動というのは全て一時停止したんですけれども、まあ、これが大体6月の上旬ぐらいから、まあ、その本当に必要のある教職員はそのキャンパスに戻ってきてもいいよということで、もちろんそのソーシャルディスタンシングとかそのマスク着用義務とか、まあ、そういういろいろその規制をつけながらも、まあ、最低限度、まあ、そのキャンパスでの活動を再開しようというのがちょうどその6月の上旬ぐらいで、7月の上旬ぐらいになると UIUC が独自に開発をした COVID の検査っていうのをキャンパス上で本格的に実施するようになりまして、で実際にそのキャンパスにすでに戻ってきている教職員とか大学院生っていうのが徐々にその検査を受け始めてきたというのが、まあ、7月の上旬ぐらいの状況になろうかと思います。で、大学としてはこの8月の下旬から始まる秋学期は基本的にはその対面授業とオンラインの授業のハイブリッドで学期を始めていくという決定を、これはもう5月の下旬ぐらいにしまして、で、まあ、それでいろいろ準備を8月の下旬に向けて進めてたんですけれども、まあ、基本的な UIUC の その秋学期に向けた戦略の概要としては、まずその基本的にそのソーシャルディスタンシングの対策、まあ、例えばその教室内の座席数をその従来の定員の 10%、20% ぐらいに制限をして、まあ、あとはその教室内にいるその教員も学生もみんな含めて、まあ、マスクは必ず着用すると。であとはそのキャンパスの各地に手を消毒できるようなその消毒ステーションを設置したりとか、まあ、あとは施設内を頻繁に消毒するというその基本的な感染対策に加えて、先ほど少し言ったんですけど、その UIUC 独自の検査技術を開発して、まあ、それを基本的にそのキャンパスに来るその学生とか教職員全員に基本的に週に2回ずつ受けてもらうっていうことをやって、で、まあ、それでその基本的にはその感染の拡大を抑えていこうというのが UIUC の基本的な戦略になります。で、その検査に関して具体的にはキャンパスエリアに住んでいる学生の全員と、あとはそのキャンパスに立ち入る必要のある教職員全員、この人たちが毎週2回その UIUC の COVID 検査を受けて、でもし仮にその陽性ということが確認されると少なくとも2週間自分で自己隔離をしなければいけないと、まあ、あとはそのキャンパス内の建物に立ち入るときに、直近 その検査の結果が陽性であるってことが証明できないとその建物には立ち入れないっていうようなルールを作って、可能な限りその感染の拡大を防ぐっていうのが UIUC の戦略の概要になります。で、まあ、そのこういう、まあ、プランニングをして、まあ、あとはその実際にその検査技術の開発とかってことも進めて、まあ、その8月の下旬に、まあ、新学期を迎えたんですけれども、まあ、例年その学期の始まる前の週っていうのがムーブインウィークってことになってて、まあ、この時期にその学部生が例えばキャンパスあたりの寮とかアパートとかに引っ越してくるんですけど、まあ、基本的にその大学管轄の寮にその入る新入生、あとはその戻ってくる学生たちっていうのは、まあ、全員その UIUC の その COVID 検査をその入寮の時に受けるってことを義務付けて、で、まあ、それでその寮の中での感染を可能な限り抑えようってことをやってたりとかいうこともありまして、でそれで8月の24日が秋学期の初日ということになりました。で、先ほど言ったようにそのハイブリッドということで、その対面授業とオンラインとの組み合わせということがまあ基本にはなるんですけど、まあ、実際のところはそのハイブリッドでやってる授業の科目とオンラインだけでやってる科目っていうのは大体3対7ぐらいで、まあ、過半数はオンラインだけでっていうのがまあ今学期の状況にはなるんですけれども、まあ、一方でやっぱりその実験の授業とか、あとはその、まあ、どうしてもそのフィールドトリップとか必要なような対面がどうしても必要な授業っていうのは対面とオンラインを組み合わせてやるっていうのが今学期の基本的な方針ということになっています。で、先ほど言ったそのいろいろ事前に戦略立てたりとか、その検査技術の開発をしたりとかっていうことで、まあまあ、その第一週が始まる前の週から、まあ、いろいろ実際にそういう 計画通りに、まあ、あの 対策っていうのは行ってたんですけれども、まあ、その第一週が始まった頃から、まあ、例えばその学部生の間でその大学とか市の当局が出している感染拡大対策に違反する学部生っていうのはちょっと問題になっていて、まあ、例えばその寮で100人単位でパーティーを開催 しましたとか、うん、まあ、あとはその直近の検査が陽性だったとしてもその建物に入れるようにその大学の感染対策アプリを改変してそれをなんかあのキャンパスにばらまいた人がいたりとか、まあ、いろいろそういうことが問題になってきたりして、で、まあ、それでやっぱりその学部生の中多分本当に一部の学部生だと思いますけどその感染対策にあの従っていない人たちがいるっていう話と、まあ、あとはその感染の検査のデータを見ても8月のこの最後の週から9月の上旬にかけてかなりその感染者数が増大をしたということがありまして、まあ、例えばその1日あたりの検査の陽性患者数でいうと、まあ、8月の中旬頃っていうのはキャンパス上で20人から30人ぐらいだったのが、まあ、9月の1日とか2日ぐらいには1日でその200人以上陽性者数が出るというような状況になりまして、まあ、これは事前にその想定していたあの陽性者数に比べるとかなり多いということで9月の2日に大学から、まあ、追加で対策の、まあ、指示がありまして、まあ、例えばその学部生全員を対象にして、まあ、講義に出席するとかあとは検査を受けるっていうような重要な用事を除いて基本的に自宅に滞在しろという指示が9月の16日まで出ていたりとか、まあ、あとはあの、まあ、検査の体制自体もこれまではその教職員とか大学院生も含めて週2回必ず検査を受けろっていうふうにやってたんですけど、まあ、これまで その直近 その2週間のデータを見るとその学部生っていうのは結局全体の感染者数の 95% 以上を占めてるっていうことで、まあ、学部生にその検査の資源をより重点的に配分しようというようなふうにあの戦略を変更したりとかっていうようなことを行って、感染の対策を強化したという経緯があります。でまあ、実際にその9月の2日以降 その検査のデータを見てるとあの陽性者数もあとは検査の陽性率もあのかなり低減する傾向にあるということで、まあ、このあたり その追加の対策っていうのが、まあ、あの実際にはうまく働いて今のところはその UIUC 全体としては感染があのコントロールできているっていう状況なんじゃないかというふうには思います。
ありがとうございます。この半年間の流れを、イリノイ州そしてアバナシャンペーンとそれから新学期始まってからのイリノイ大学の対応という大きな2つの側面から話していただきました。あの前半に話されたことなんですけど、まあ、前回もお話をされてのイリノイ州全体としてはあの他の州と比べると、まあ、あの知事のリーダーシップもあってであの COVID-19 の感染拡大をどう抑えるかということを割とこう成功しているそういうあのコントロールされているさっきのフェーズもきちっと作ってその後ティアっていってそのまた細かくあの地域によってどういうレベルにするレベルでどういう対応するかということをあの割とこう明確にそして前もってされたということで州全体としては割とコントロールされている州なんですよね。あの感染拡大が
というふうに思いますね。で他州と比べて多分イリノイ州の良かったところはあのそのフェーズが要するに2,3,4と徐々にその規制を緩和する方向に動くその基準というのは他の州も持ってるんですけどその要は逆戻りする基準というのも事前に明確にあの知事が発表していて実際にその事前に発表したその基準通りに戻す地区は戻すってことをやってるのでそういう意味ではかなり透明性があってかつあのその実際にフェーズを戻したっていう後のそのデータとかを見るとその戻したこと自体の効果っていうのもかなりあったのかなというふうには思います。
それがもう前回お話を伺った時に日本ではまだそういう、 こう、ビッグデータをオープンにしてそしてフレーズをきちっとこうどういう段階でどうするかっていうそういう施策みたいなのも提示されていなかったので非常にあの驚いたっていう、のがもう4月お話を伺った、時点でそう思ったんですがでその後今度アーバナシャンペーンあるいはシャンペーンカウンティという単位で見ていった場合シャンペーンカウンティの人口自体は20万余りですよね。20万少し
20万強ですね。はい
20万強、21万近くかな それぐらいの、まあ、小さな 軍 ていうことですが、その、シャンペーンカウンティー、シャンペーン郡においてどういうふうに変異を、感染拡大がこう変わってきたかっていうこともさっき達也さんがお話をされて、まあタウンホールミーティング、タウンホールをこう勉強会を始められた時はまだそんな感染が拡大をしていなかった、1週間にそんなに10人20人とかある程度の感じだったんですけども、それが5月、まあ、その時はいわゆる市中感染ですよね、一般の市民の住民の間で広がっていく、それが5月6月ぐらいかな、精肉工場とかで生産工場とかでクラスター、日本でクラスターと言いますけども、集団感染、そういうものがこう一時あって、それでそのよりこう数字としては大きくなった時期が多分あって、でそれが収まったりして、その中で今度6月7月とユニバーシティイリノイ大学、アーバナシャンペーンっていう町はイリノイ大学を中心とした大学街で、そこは人口やっぱり14万人ぐらいなんだけど、学生教職員合わせたら5万、もっとかな、5万人
学部生、大学院生、教職員まで全部入れると多分6万ちょっと。
6万、はい、その数が住民の、人口として含まれている場合と、教職員として含まれている場合と、学部生のように含まれてない、多分一時滞在みたいな形の場合とあるかもしれませんが、そういった、6万人、の1万7万人ぐらい の教職員学生がいて、でその人たちがは移動する人口なんで、新学期が始まったり、あるいはオンライン授業の時は拡散していた、その拡散していた人口が今度7月8月と戻ってくる、その戻ってくることに対してこうイリノイ大学がどう対応するかっていうのが後半のお話だったんですね。
そうです、はい、
流れとして、でイリノイ州がいろんな対策をするときも、いろんな大学とこう情報を交換してデータを出し合ってシミュレーションをして、そのシミュレーションに基づいていろんな政策が出された。でその一つがイリノイ大学は、そういうといろんなシミュレーションにも参加をしていて、で今度新学期が始まる前後から、このイリノイ大学独自の対策を始めたと。で、そのシミュレーションに基づいて学生が戻ってきてもなんとかコントロールできるんじゃないかという、シミュレーションで開かれたわけですね。オンラインだけじゃなくてオフラインの対面、それが8月中旬ということで、そのアーバナシャンペーン、そこまでのアーバナシャンペーンとしての感染の特徴というものがありますか？感染拡大、あるいは感染を抑えている特徴というものが、あるいはシャンペーンカウンティ
ー、まあ、でも例えばそのイリノイ州全体 その感染の状況を見ても、その例えば4月とか5月ぐらいの感染者っていうのはもうほぼ9割方以上がそのシカゴの市内か、そのシカゴの周り、まあ、要するにその人口密集地に、まあ、集中していて、でその後5月6月と進んでくると、それが徐々にその要はなんか地方、まあ、その地方の大きな都市にこう分散していくような傾向があったと思うんですよね。まあ、例えばその特に最近でもその感染が結構広がっている地域として、そのイーストセントルイスとか、要はそのミズーリ州と州境付近のいくつかの町とかっていうのはかなりその感染率が高い場所なんですけど、まあ、その5月6月ぐらいからそういうその地方の都市、まあ、シャンペーンも含めですけど、そういうところにこう感染が飛び散っていくような形になっていたのかなというふうに思いますね。でもそのシャンペーンアバナに限って話をすると、先ほどちょっと森子さんからもありましたけど、その5月6月ぐらいの感染拡大っていうのは結構そのクラスター、まあ、特にその、まあ、シャンペーンアーバナー その市の中心部じゃなくて、そのシャンペーンカウンティの中でも少しその外れの場所にあるような小さめの村とか町とか そのクラスターでその感染者が拡大するっていうのが主だったと思うんですけど、まあ、これがその7月に入ってその独立記念日後ぐらいになってくると、まあ、だんだんそのクラスターではなくて、まあ、要するにそのクラスターが定義できないようなその小さな感染者の集まりっていうのがたくさんコミュニティ内に広がってくるっていうような状態になってたっていうのが7月末とか8月の上旬ぐらいの状況だと思うんです。